西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さてさて、第1金曜日は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんにお越しいただきまして、まあ、資料館の見方、楽しみ方、常設展示についていろいろとお話を伺っています。そして今日は学芸員の森下正樹さんの登場です。森下さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、森下先生にですね、古墳文化の拡大、愚俗塚と八十塚というタイトルでお話を伺うんですが、早速リスナーさんからメッセージが届いてましてね、
はい、
ラジオネームビーフさんです。いつもありがとうございます。古墳といえば仁徳天皇陵、西宮には前方後円墳はあったのでしょうかということなんですが、はい、やっぱり古墳言ったら、はい、悔しいけど仁徳天皇陵ってなるんですかね。
はい、そうですね、やっぱ大きいですからね、う
ん、ね、古墳といえば愚俗塚とか、
はい、
ちょっと難しいかもしれない、はい、でも、まあ、こう仁徳天皇陵っていうと本当にまあちょっとね、
はい、
もう見事なまあ形で今も残ってますし、
はい、
ねえ、はい、なんかやっぱりすごいこう代表格かなと思うんですが、
はいはい、
前方後円墳、
はい、
西宮にはあったんですか。
西宮にも前方後円墳はありまして。
あるんですか。
はい、そうですね、ただ現存はしてないんですけれども、大正時代から昭和初期にかけてですね、うん、西宮 の、 考古学を、まあ、いろんな分布調査とかをされた河野義雄さんという方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
その方が日記とか記録をずっと取られてまして、うん、それが残ってるんですね。そこに前方後円墳が2つ紹介されてまして、
はい、
両方とも場所は津戸なんですけれども、
この桜 FM の近所じゃないですか。
そうですね、近所ですね、
はいはい、じゃあ今日はその辺も詳しくいろいろとお話を伺いながら、
はい、
特にそのね、やっぱり愚俗塚と八十塚にスポットを当てて、
はい、
今日はお話を伺うということなんですが、
はい、
未だにちょっと変ですけど最近の西宮の古墳ニュースとかいうのがあるんですって、
はいはい、
ってことは、はい、まだ現在進行形なんですか、発掘とかそういうのは。
あ、そうですね、もう古墳も多分どんどん見つかっていったりとかしておりまして、で最近西宮では非常に大きな古墳時代のニュースがありまして、何かって言いますと兵庫県が発掘調査を行ったんですけれども、
はい、
病院を建設今しておりまして、そこの建設事業に伴って事前に発掘調査をされてるんですけれども、
うん、
その時にですね、少なくとも11基の古墳が新たに見つかりました。はい、
11基。
そうですね。
そんなたくさん見つかったんですか。はいはい、そんなに広大な土地ですかね、あそこ。
はい、
あれですよね、阪神国道駅の向こう側のところですよね。
はい。
はい。
そうです。あそこに、実は最初冒頭でちょっとご紹介しました、河野義雄さんが書いてる記録になる、大塚山古墳っていう古墳があったと言われてまして、もう跡形もないんですけれども、その前方後円墳ですけれどもね。
はい。
でそこからちょっと南に道路挟んだ南に稲荷町があるんですけど、
はい、
いつと稲荷山古墳っていうのもそこに前方後円墳ですけれどもあったと言われています、はい、で前方後円墳の周りには結構この四角い方墳とかがポコポコ作られることがありまして、
は
あ、で、今から50年ぐらい前から津戸の地域では埴輪とか末期とか、うん、一つの時期じゃなくて、いくつかの時期の そういう埴輪とかが見つかってるんですね。なのであの辺りにはどうもこの稲荷山古墳、津戸稲荷山古墳とか大塚山古墳の周りに、まあ、近四角いあの宝墳とかがあったんじゃないかってずっと言われてたのが、
ほう、
あの兵庫県さんが発掘調査を行った時にまさに出てきたと、
うん、本当にあったと、
本当にあったというのがその時に明らかになったっていうのが大きなニュースですね。
なるほどね、はい、こうやっていまだに発見されているっていうのはね、はい、ということはまだまだ眠ってるところっていっぱいあるのかもしれないですよね。
そうですね、今回見つかったやつは、はい、古墳の自体って墳丘を持ってて土盛りをずっと持ってるあるんですけれども、うん、だから地表面が出てるのが結構古墳としてはイメージされると思いますけれども、その墳丘の部分ですね、土盛りの部分がもう削平されてて、
うん、
地中に埋まってなくなっ地上面に出てた部分がなくなってしまってて、
はい、
で地下に埋まってた古墳の痕跡みたいなものが見つかってるんですね。
なるほど、
はい、でその古墳の周りの溝みたいなのが巡ってるところにたくさんの埴輪とか土器とかがいっぱいこう出土していると。
なるほどね、
はい、そういうのが見つかっていると。でただ埋葬する施設については見つかってなくてですね、うん、もう削平を受けてしまった後で、
はい、
古墳の痕跡が残っていると。
でもそのまあ痕跡、はい、また新たに出土したものっていうのは、はいはいはい、いずれまた見せていただくこともできるんでしょうかね。
多分今兵庫県さんが整理作業されてると思うので、うん、そのうち多分公開されるだろうなとは思いますけども、はい、
なるほどね、楽しみに待ちたいと思いますが、はい、そうですね、はい、さあ今日のその古墳文化の拡大、
はい、
グソク塚とヤソ塚ということなんですが、
はい、
古墳文化の拡大、
はい、
これ古墳文化っていうのはやっぱりこう大きくなっていった、はい、
そうですね、まあ、古墳文化っていうのが常設展示室の郷土資料館の常設展示室の古墳のコーナーのタイトルになってまして、
はい、
で、まあ、今出てきた前方後円墳とかよりちょっと後の時代の、うん、
はい、
古墳時代の終わりぐらいですね、の展示が郷土資料館の考古コーナーではありまして、
はい、
その一つが具足塚古墳であって、もう一つが八十塚古墳群のものが取り上げられていると、
ね、はい、写真もね、
はい、
拡大して見せていただいてるんですが、
はい、
この古墳文化の拡大1のコーナーに紹介されているのが具足塚古墳、はい、
そうですね、
はい、これが6世紀の後半、
はい、そうですね、はい、
はあ、そして2の方に、はい、紹介されているのが八十塚、
はい、
でこちらの方がもうちょっと新しい、
そうですね、7世紀ぐらいですね、はあ、はい、
やっぱこれは大きな違いとか、はい、いろんな見どころとかっていうのがあるんですよね。
あ、そうですね、うん、全然違う古墳にはなってます。特徴も違えば、はい、作られている場所であったりとか、
はい、
あとはもう埋葬されているような人物像ですね、うん、そういったものとかも全然違うような古墳ですね。
なるほどね、はい、ビーフさんがこだわってはる前方後円墳なんですけど、
はいはい、
これなんでこんな前方後円墳ってネーミングになったんですかね。
あ、はい、前方後円墳っていつから呼ばれて、その言葉自体がいつから、はい、存在するか増井さんご存知でしょうか。
え、これさいや私も仁徳天皇陵とかのぐらいしか知らないんですけど、はいはい、どうなんですかね。
前方後円墳っていう名前を名付けた、はい、学者がいてまして、
はあ、
その方が江戸時代の学者なんですけれども、
そんな前からなんですか。
そうです、
はいはい、
その蒲生薫平さんという学者なんですけれども、はい、この方がですね、前方後円墳、鍵形の形をしている古墳を前方後円墳というふうに名付けております。
うん、はい、あれは何をこう、はい、もして、
はい、はい、
前方というか前の方が四角いっていう方なんですね。なんか私のイメージとしては逆に丸い方が先頭というかこう頭になっての違うかなと思うんですが、そうじゃないっていう、はい、
そうですね、
それは何か意味があるんですか。
はい、ですね、今我々は前方後円墳を多分上から見てると思うんですね、はい、上から見たらまあ鍵の形してるんですけれども、江戸時代上から見るってことはできませんので、
うん、
横から見てるんですね。横から見たときに前方後円墳の形って前がこう伸びてて後ろにこんもりした丸いマウンドがあるっていうような形に横から見たら見えるんですけれども、はい、それがですね、何を模しているかと言いますと、うん、貴族とかが使ってた馬、牛ですね、牛がこう引っ張って車を引っ張ってる
牛車ですかね、ですか、はい、はいはいはい、
姿を模して前の方が方で後ろの方が丸っていうので前方後円墳っていうのを、まあ、江戸時代の終わりぐらいに名付けられてるんですね。はい、
そうなんですか、は
い、だから結構名前自体が、うん、あの江戸時代からある呼ばれてる古墳の形ではあるんですけど、
古いネーミングということなんですね、ですね、はいはい、じゃあこれはそのあくまでもその形からのものなんですか、はいはい、その中の作りとかっていうようなのがこういう特徴があるみたいなのの共通性はないんですか。
そうですね、
あの
形からですね、
はい、ですか、なるほど、はい、物事は形から入ったら、ね、やっぱり一番ね、はい、インパクトは強いですよね、はい、形っていうのはね。だ
から古墳自体もこの前方後円墳っていう、うん、この鍵型、はい、上から見た時の鍵の形してるやつとか、はい、丸いやつとか、うん、それから四角いものとか、うん、あのいろんな形のものがあります、はい、で丸い前方後円墳のちょっとあの頬の部分が短い、はい、ホタテ貝の形してるやつとかはい、はい、そういうようなものがあったりもしますので、
いろんなバリエーションが古墳にはあるということですか。はい、
その中でもその前方後円墳自体は、うん、あのまみんながみんな作れたわけではなくてですね、うん、あの特定の限られた人が、はい、作ることを許されてた古墳になります。
ということはかなりその、うん、身分が高いとか、はいはいはい、お金持ちだったりとか、はい、なんかそういう縛りがあったわけですか。はいはい、
当時大和朝廷やと貢献があったと思うんですけれども、はい、そことのつながりがあれば、で許されればあの前方後円墳の形の古墳を作れた、はい、だからそことのつながりが強いかどうか
です、ね、が分かるわけですか。
はい、そうですね、
はい、でもそもそもは本当にごく一部のすごい方のためだけのお墓なんですよね、はい、古墳っていうのは。
そうです、はい、
ね、はい、一般庶民はなかなかそういうところには入れない、
はいはい、前方後円墳とかはそうですね、うん、でそこが西宮ではそれがまあ2つ一応確認 あるって言われてるんですけれども、はい、うん、愚足塚であったりとか八十塚っていうのは前方後円墳が作られる時代のもうちょっと後の方で、
はい、
どちらも丸い形をしている円墳なんですね、
はい
はい、で、ちょっと古墳に入る層っていうのもちょっと変わってきてまして、で愚足塚自体は、
はい、
独立した丘の上に単独で作られているような古墳でして、
うん、
で一方ですね、八十塚になってくると ある範囲にですねたくさんポコポコポコポコいっぱい作られているうちの一つ群ですね、古墳群っていうような扱いになってくるので、徐々に古墳自体を作れる層ですかねが大きく広がってると。だから古墳時代の、前方後円墳が作ってた時代はもう限られた人ばっかりしか作れなかったのが、愚足塚の時代になってくると、まあ、それが、まあ、形は変われども、まあ、ある意味引き継いでるっていうか特定の人しかまだ作れない。ただ八十塚の時代になってくると、はい、もうちょっとランクが下がってる有力な人、地方の有力な方とか、うん、農民の中でもすごく財を持ってる人とか、
はい、
そういう方がたくさん古墳を作れるようになってくるというところですね。だから群衆墳って言われるような八十塚古墳群がそうなんですけども、そういうような場所が出来上がっていくと、
はい、埋葬の仕方も時代とともにこう変わっていったということに、はい、
そうですね、
なるわけですね。
埋葬の仕方自体も変わっていまして、もともとは縦穴の、石室っていう上からこう穴掘って入れて、はい、そこで埋めてしまうのでもうそこは開けられないよって、うん、出てこれないよっていうような埋め方なんですけれども、はい、そこから朝鮮半島からですね、はい、石室の技術がこう伝わってきまして、横から入れるような横穴式石室っていうのに変わってくるんですね、
は
い、でそうなってくると横から入れるので入り口は石でこう封鎖してるんですけれども、それどければ後からもどんどん追走が可能になってくると。でたくさんの人が古墳の中に入るようになってくるというような時代が、まあ、古墳時代の後期って言われるような愚足塚とか八十塚古墳群の時代になってくると。
なるほどね、
はいはい、
じゃあそれはやっぱり一族とかファミリーの人が一つのその古墳の中に、まあ、共に埋葬されるというようなスタイルなんですかね。
あ、おそらくそうですね。で母方系なのか父方系なのかっていう議論が多分研究者の方々はされてたりとかもあるんでしょうけどね、はいはい、
ほう、はい、いや今だとその、はい、まあ、墓地なき、はい、何々家の墓みたいな感じですよね、はい、古墳にはそもそもそのここに誰をあの埋葬してますよみたいな、はい、なんかその書き物とかっていうのはないんですか、
は
い、
そう、日本の古墳にはほぼほぼないですね。だからあの服装されてるものとかから、その方、埋葬された方がどういうあの、うん、まあ、性格を持った方なのかとかいうのを、はい、まあ、想定していくっていうような形にはなりますね。
あの有名な仁徳天皇陵でも、本当に仁徳天皇陵なのっていうね、はい、説もあったりしますよね。だから、本当のところは書いてあるわけじゃないと、なかなかこう、まあ、推測、まあ、
かなり可能性は高いんでしょうけれども、
なるほど、そういうこと、
は
い、
文字としては分かんない。
諸外国ではそのここに誰かが埋葬されてますみたいなのが書かれてあるような、そういう文化を持ってるところもあるわけですか。
はい、そうですね、あの墓碑とかが入ってったりすれば、うん、まあ、その方がどういう方かっていうのは分かったりもしますし、はい、でちょっと離れますけれども、うん、あのピラミッドとかやったら
クフ王のなんとかとかね、
はいはい、壁画とかにも、はいはい、ヒエログリフとかで書いてたりもするので、ただ日本のやつにはちょっとそういうのがないっていうところですかね、う
ん、なるほどね、はい、だからまあその本当に、ね、共にあの収められているものとかでこう類推するみたいな、
そ その時代とかを類推して当てはめていくっていうような形にはなってくるのかなとは思いますね、うん、はい、
どんなものが一緒に収められてるんですか。
具足塚古墳でいきますと、はい、ものすごくたくさん副葬品は出土してるんですね、具足塚、うん、で、まあ、ぜひ展示室いらっしゃって見ていただければ非常にいいんですけれども、
は
い、
このガラスケースの中に収められているものは、はい、その中のごく一部なんですね。
あ、そうです、はい、
ということはこれよりももっといっぱいいろんなものが出土している、
は
い、
そうです。で、具足塚古墳は白調査が50年前に行われてまして、その時に3体ですかね、遺体が埋葬されてたであろうというふうに言われております。で、はい、古墳の横から入る横穴式石室っていう、埋葬室なんですけれども、それの奥の方に玄室と言われるとこがありまして、まあ、棺をこう入れる場所ですね。
はい、
そこに2体あって、うん、で、その玄室に向かうための道、先導ですね。はい、そこに1体、棺があったというのが具足塚古墳で、報告書としては言われているものになってます。で、うん、奥の方にあるその玄室って言われるところにある2体なんですけれども、これの副葬品がですね、1つ分については刀とか、うん、矢尻の矢とか、はい、ああいうちょっと武器みたいなものとかが多いという特徴がありまして、うん、で、もう1体の方は耳飾りであったりとか、うん、ブレスレットとか、あと玉とか、はい、そういうような装飾品ですね、うん、そういったものに使われているような、副葬品が多く集められていると。で、と同時にですね、具足塚古墳にはたくさんの種類の素液って言われる灰色の土器なんですけれども、うん、これがいろんな種類いっぱい出てまして、この出土量がすごいっていうのが具足塚の特徴にもなっている。
はい、なんかさっきの副葬品のことを聞くと、はい、男性と女性かななんていうふうにね、はい、ちょっと思ったりするんですが、はい、そのあたりは、
はい、そうですね、まあ、武器とかが出てるので、それはまあ武人の可能性は高いのかなっていうのは思いますね、うんうんうん、で、装飾品に関しては、はい、かつてまあ結構女性が身につけてたんじゃないかとかよく言われてはいるんですけれども、最近の研究ではちょっと男性も身につけてるよっていうのも分かっているので、どちらかっていうのはよく分からないですけれども、はい、
でも本当にその出土品が多いということは、はい、そこからまあいろんなことが分かるっていう、はい、ことにもつながっていくわけですよね。
そうですね、他には結構バグとか馬をこう操るための道具とか、はい、そういったものも具足塚古墳からは出土していますね。
それは、木製のものではなくても、
あ、鉄ですね、はい、
はあ、なるほどね、はい、その刀とかっていうのももちろんじゃあ鉄、
あ、鉄です、はい、展示ケースで見るとまあちょっと錆びてるので、茶色っぽい色はしてるんですけれども、うんうん、まあ、破片に近いんですけれども、うん、展示をされてますので、ぜひご覧になっていただければいいかなと思います。
ほう、さっき森下さんバグっておっしゃいましたけど、はい、馬がいたんですか。
あ、はい、
この時代には
いますね。馬5世紀の頃には、はい、朝鮮半島から連れてこられて、うん、四条縄手のところで馬買いされてるので生産されてます。
え、牧場みたいなのがあったんですか？
そうです。で、
四条縄手に
あって、そこで渡来人の方々が技術持ってるので、生産したりとか、
うん、
大和王権のこの、なんでしょうね、管理下のもと、はい、馬っていうものを、生産してる。
この時代の馬っていうのは、何のために、
はい、
使われてたんですか？
荷物運ぶっていうのももちろんあるでしょうし、移動手段っていうのもあるでしょうし、もはや戦いに使うとか、そういったこともあるでしょうから、
はい、
すごく馬は重宝される、動物だったっていうのは、古墳時代はそうですね。
当時牛はもういたんですか？
牛の埴輪がちょっとだけ出てるので、はい、いたことは多分いたと思うんです。でただそんなにたくさんいたかって言われると、うん、わからないです。
は馬の方がたくさんいたということは、はいはい、こういう出土品からも伺い知ることができるわけですよね。
そうですね。で、四条縄手とか行くと結構馬をこう埋葬したりとかすごく大事にしてるのが分かるので、古墳時代とっては馬っていうのはすごく大事な、動物だったっていうことですね。
はあ、いやなんかもう人間のお友達的なそれぐらい近しい関係にはなってたんですかね。
かもしれないですね。その一般の方がどこまで持ってるかは分かんないですけれども、ちゃんと馬を操るためのバグとか、はい、そういったものも古墳の中に副葬されるぐらいにのものですので、
はい
はい、大事にはされてたとは思います。
じゃあその具足塚のところにそのねバグとなんかいろいろ出てるようなのもこの展示の中にありますから、はい、ぜひチェックしていただきたいですね。
そうですね。探してもらえればいい面白いかなと思います。本当ですね。どれかなって
本当だ。でこれ結構、数限られてますよね。スペースの具合もあると思うんですけど、はいはい、時々はこう入れ替えてまたちょっと新しいものが、はい、加わったりとかってすることもあるんですか？はい、展示に
たまに入れ替えはしてるので、はい、気づかれるかどうかわからないんですけど。
はい、じゃあ、はい、お好きな方だったら、すごい、ね、あれ、変わってるって。
思われるかもしれないですね。
ね、はい、ぜひチェックしていただきたいなと、その細かいところもね、ぜひ見ていただきたいなと思いますが、はい、この具足塚古墳っていうのは、やっぱり大事なその古墳ですから、はい、いろいろとその史跡に指定されたりとかもしてるんですか？
そうですね。具足塚古墳自体はもう、西宮市の史跡になってますので、
はい、
もうずっと守っていくような古墳にはなります。現地はちょっとなかなか入れないんですけれども、
どのあたりって今の町名でいうとどのあたり？
町名でいうと高倉町っていうところなんですけれども、はいはい、広田神社さんの、ちょっと東側にあるところなんですけれども、
はい、
で古墳 のマウンドですね。土盛りはだいぶちょっと流れてしまってまして、石室自体がもう、露頭しているような、
はい、
状況にはあるんですけれども、うん、ものすごく大きな西宮市内でも非常に立派な石室ですので、見応えももちろんありますし、独立した場所に作られてて、でさらに出土してる副葬されているようなものですね。そこから考えても当時6世紀後半ぐらいに西宮地方地域ですかね、そこ の最重要有力者みたいな、
具体的にこの人かなみたいな名前は上がってるんですか？
名前はちょっと分からないですけど。
分からないですか、
はい、うん、そういうようなランクの人の、古墳ではないかっていうふうに、はい、考えられてはいます。
なるほどね、はい、ただこの古墳は常時見られるというような状況には今ないんですよね。
そうですね、
はい、
ちょっと立ち入りっていうのが今現状では少し難しいような場所にはなってます。
なるほどね。でもとても重要な、はい、市の史跡として、はい、もう制定される ってるというか、はい、守られている古墳で、ここはもう発掘はもうすべて終了しているというふうに思っていいわけですか。まだここからまだ出てくる可能性ってありますかね。
ですね、具足塚古墳は、はい、50年前に発掘してるんですけれども。
50年ですか。
はい、はい、ですけど、石室の中の発掘をしてるんですね、うん、ただ墳丘って言われる土もマウンドですね、はい、こちらについての発掘はしてなくてですね、どういう形で土盛りされてたかとか、そういったところまでは発掘調査してないと。ただもう発掘せずとも、守るべきものだっていう、
なるほど、
価値づけはもうバッチリな、はい、古墳ではあると。
なるほどね、はい、じゃあぜひ覚えておいていただきたいし、もし特別公開みたいなことがね、機会としてあれば、
は
い、
まあ、将来的にあればです ね、
ね、これもぜひ、はい、必見の西宮が誇る古墳の一つという、はい、ことですよ ね、
すね、はい、
さあそれでは後半はですね、八十塚古墳についてまたまた森下雅樹さんに語っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜エフェ、
さてまたまたメールが届きました。きびだんごさん、ありがとうございます。森下さんの古墳のお話を聞いていて、江戸時代は上から見られないので横から見て、今の古墳や埋葬されているものからの歴史もわかるのように、古墳の奥の深さも感じています。まあ、なかなかそうですよね。今だったら本当になんかものすごい新しい機械とかで古墳なんかをこう上から見ていろいろとこう分かるようなことも、掘ってみなくても分かるようなことも出てきてるんですよね。
そうですね、測量技術とかそういうのがものすごく発達してまして、うん、山の中とか今まで現地行かないと分からなかったやつが、映像とか写真、
ドローンとかもね、今やね、はい、飛ばせば上から全くちゃんとこう前景を捉えることもできたりするんですもん ね、
そうですね。で、山の中にあるポコポコしてるやつを見つけたら、うん、もう古墳だ、新しく見つかってたりとか、
はい、じゃあこれからますますちょっとこう古墳ブームじゃないですけどす、ね、新しい古墳が発見されるというような可能性もあるみたいですね。
可能性もあるでしょう ね、
ね、はい、いやいや、きびだんごさんが新しい出会いも感じるその古墳ということなんですが、今日のお話のように、本当にそういう出会いも感じています。できれば仁徳天皇も新紙幣のお顔の候補にもと思ったりもするんですが、どんなお顔したあったんでしょうね。
そうですね、
なかなか本当にね、お顔はおろか、そのなんかお姿とかね、はい、人物像もあまり昔の人だからわからないことの方が多いですもんね、
はい、そうです ね、
ね、でもこういうものを身につけてらしたんじゃないかみたいな服装品からこうおぼろげにこうイメージっていうのができてくると。
そうですね、うん、そういうのは面白いかもしれないですよ ね、 ね、
は
い、
なんかイマジネーションの世界で面白そうですね、はい、さてさて今日はですね、具足塚と八十塚ということで古墳のお話ししていただいてるんですが、さあ後半は八十塚古墳ですが、はい、これ具足塚と違うところっていうのはどういうところなんですか。
はい、やはりですね、群衆墳っていう、はい、古墳の集まりが八十塚だというところが全然違うところかなっていうのがまず一つあります、はい、で、八十塚古墳群はどこにあるかっていうとですね、はい、芦屋市と西宮市の境あたりですね、うん、にそれぞれの市にまたがってあるんですけれども、はい、西宮の苦楽園とか、うん、あのあたりですかね、はい、にあるんです。で、八十塚っていう、名前なんですけれども、はい、これも実は江戸時代から、うん、文献に残っておりまして、八十塚っていうのがその時から言われている。
その時代からもそこに古墳があるっていうのは分かっていた、はい、
そうですね、塚っていうのが古墳なので、八十っていうのがたくさんっていう意味合いを持ってまして、それでたくさんの塚のある場所っていうので八十塚っていうふうに言われてます。
はい、
で、実際にはですね、今現在でいくとですね、50数基の、古墳っていうものが確認はされているという場所ですね、うん、ただちょっと住宅地ですので、宅地化っていうものもかなり早くから行われているので、うん、八十塚古墳群自体が今現存して残されているっていうのはなかなかちょっと稀ではあるんですけれども、もともとたくさん古墳があった場所だというところですね。はい、
なんかその古墳一つ一つのなんか特徴とかっていうのもあるわけですか。
は
い、
そうですね、後期のそれも7世紀ぐらいなんで、古墳時代のほんまの終わりぐらいの 古墳群なんですけれども、場所柄的にですね、やっぱたくさん作るんですけど、狭いっていうのがあるので、はい、考えてみるとやっぱりそうなんですけど、まん丸じゃなかったりとか、
はいはいはい、
どんな形してるかっていうと、ちょっと楕円形してたりとか、まあ、楕円墳とか呼んでたりするんですけれども、
効率よくその地形を利用したりしてたんですかね、ま
あ、地形 の限界があったんでしょうね、たくさんいっぱい作っていく中で、まん丸を作るのはちょっとしんどくて、ちょっと長細い形してるような古墳群であったりは、古墳を作られてたりはします、
はい、ここにはそのやっぱり副葬品としていろんなものが、はい、出土するっていう、はいのが あるんですか、この古墳も。
そうですね、この古墳自体もですね、まあ、土器とかがですね中心にはなってくるんですけれども、うん、副葬品としては出土してきます、
はいはい、で、はい、でこのね、もちろん皆さん見ていただいてる古墳時代、古墳文化の拡大2っていう方が八十塚ですよね。
あ、そうです、
はいはい、ここにもいろいろ土器とかありますけど、なんかさっきのね、グソグズカよりはバラエティが少ない
です
。そうそうそう、なんか同じようなものがいっぱい入ってるって感じですね、
は
い
は
い、
そうですね、うん、グソグズカの場合はやはり地方の超重要人物のあれなので、はいはい、うん、で、グソグズカ、ヤソズカの場合はもうちょっと例えば農民の方たちのちょっと豪農じゃないですけど、
はいはい、
力を持って多少力を持ってるような方とか、うんうんうん、そういう方が中心になってくるので、
裾野が広くなってきて
る、ね、そう、裾野が広くなってですね。なので、
だから持ってはるのも、
そうです、持ってはるのも、
まあ、こういうもんかな、
そうそう、土器とか、そういうのがまあ中心にはなってくるんですけど、はい、
なるほどね。でもこの八十塚古墳群の中でも市の史跡に指定されているところがあるんですね。
そうですね。うん、八十塚古墳群の中でまあ古墳自体が残っている現存している結構レアな稀なケースではあるんですけれども、はい、追松古墳という古墳がありまして、うん、この追松古墳がですね西宮市の指定の史跡になっていて、はい、もう評価的にも八十塚自体が実は全国でも有名な群衆墳なので、うん、そこの残っている古墳っていうだけでかなり評価が高いっていうようなものではありますの で、うん、市の史跡にはなっていると。
この追松古墳は現在は見学は可能なんですか？
はい、追松古墳は可能、市の所有の場所になってまして、通路もありますので、市の文化財課あるいは郷土資料館にお問い合わせいただければ見学することは可能です。
ね、やっぱりなんか実物を見せていただくとなんかよりリアルに、
そうです、ね
ね、はい、感じられますし、
はい、出土したものと現地 の、 古墳と両方見ていただければ一番、うん、いいかなっていうのは思います ね、
ね、まあ、土器が中心ということなんですが、その出土品、
はい、
耳飾りもちょっと、はい、ユニークなというか、はい、素敵なのが今の時代でもちょっとつけたいなと思うようなのがあるんですよね、
そうですね、はい、ここ、そうですね、耳飾り、まあ、時間っていうやつなんですけれども、はい、まあ、視力検査の
どっちが空いてるか
みたいな形してる、あれ、はい、あれの形はしてるんですけれども、うん、なので耳にこう通すわけじゃなくてですね、はい、なんですかね、はめ込むじゃないですか、
イヤーカフですね、
みたいなもんですね、
今で言う、
そうですね、
最先端じゃないですか、はい、これ、
はい、うん、で、その耳飾り時間ですけれども、はい、それの数が偶数が、まあ、多分当時ご遺体にもつけられてたので、うん、それを考えると何体あったかっていうのが分かる、はい、出土する
何人の方が埋葬されてたかっていうのがそうやって分かるわけです
か、はい、分かりますね、はい、で骨と違って溶けないので、
うん、
当然残ってくるので、
はい
はい、その時間の数から何人が埋葬されてたか、うん、追葬されたかっていうのとかもなんとなく分かる、
ずいぶんそのいろんな手がかりから、そうやってここには誰が、はい、何人、どういう状態でみたいな、ね、お骨が残っていないということから本当に分かることは少ないかもしれませんが、こうイマジネーション膨らましたら、はい、本当になんか古墳っていうのは、
そうですね、
本当にファンタジーの世界ですね
面白いところではあるとは思います ね、
ね、はい、その他西宮にはいろんな古墳がありまして、関西学院の中にもあるんですよね。
そうですね、関西学院にも立派な古墳が残されておりまして、これも西宮市の指定史跡ではあるんですけれども、うん、こちらはですねちゃんと山のマウンドですね、土盛りのマウンドも残ってて、
はい、
さらにちゃんと天井石っていう天井もですね、これも残ってると。八十塚は残念ながら、うん、後世に あの石取りが結構なされてて、はい、あの天井が残ってないことが多いんですけれども、うん、あのちゃんとした古墳の形を整あの残っている残されているっていうのが関西学院構内古墳とし、はいですね、
はいはい、これはあの写真パネルで、あ、はい、あの展示もされてるんですよね。
そうですね。
それからあの上ヶ原、はい、車塚古墳ですか、はいはい、ここも有名な古墳になるんですか、
はい、ここについてはちょっとあの内容はっきり分かってはないんですけれども、絵図にあの車塚っていうのが残って書かれてて、あの、うん、おそらく前方古墳じゃないかって言われてるんですけれども、はい、あの大きな古墳があったっていうふうには言われてはいます。
なるほど、はい、これもあの写真パネルの展示がありますからぜひご覧いただきたいと思います、はい、さああの、西宮市立京都資料館なんですけれども、阪神高路園駅から南へ歩いて6分ぐらいのところにあります、はい、あの中央図書館と同じ教育文化センターの中にありますよね、はい、で、開館時間が午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。であの月曜日が休館でございまして、今回あのちょっと長い展示の入れ替えで休館が続くんですね。
そうですね、あの、はい、夏の特別展がもうすぐ始まりますので、うん、それに向けての休館、展示外休館ですね、
はいはい、7月8日が休館日月曜日で、そして9日から19日まで、お休みをいただくということで、はい、ね、なんですが、あのそれがまた新たな展示が始まったらぜひ入館無料ですしね。
はい、そうですね、
ぜひお出かけいただきたい、はい、なんか西宮市の、ね、宝みたいなものがいっぱいありますからね、はい、
そうですね、
はい、うん、興味を持って見ていただけたらいいんじゃないかなと思います、ホルルンさん、いやー今日は遅刻ですということで今メッセージいただきました。西宮の古墳またまた再発見、耳をダンボにしながらいろいろイメージしつつ楽しませていただいていますということなんですが、そうなんですよね、この古墳なんていうのは特になんかあのイメージの世界でそれぞれの方がこう頭の中に、ね、あのこう描いていただくと本当にこう身近にも感じられますし、面白い世界に浸ることができますよね、
まあ、そうですね、あの、まあ、楽しんでいただくのが一番だと思いますので、
はいぜひ、はい、のなんかどっぷりあの古墳時代この辺にあの浸ってらっしゃる森下さんからやっぱりその古墳の魅力っていうか、その考古学のね、はい、この辺りの時代の魅力っていうのは最後に一言で言うとどんなことになるんでしょうか。
古墳の魅力、もうあれですね、言葉にならするっていうか、もうまんま古墳、もう出土品も魅力ですし、
はい、
やはりまだ埋まってる可能性もあるっていうのも魅力でもありますし、うん、地面から出てるっていう古墳も当然あるので、うんうん、それも魅力ですよね、
うん、
あの1000年ぐらい前、もうちょっとあれですかね、うん、何百年とか前のもので残ってるっていうのがすごい魅力的な、遺跡だとは思います。
なるほどね。さあということで今日はですね、本当にあの古い時代の古墳文化の拡大、グソク塚とヤソ塚ということでお話を伺ってきたんですが、さて、来月、東原さんが、来月の第一金曜日8月2日になりますが、学芸員の東原直明さんが来てくださいます。であの特別展示、甲子園の足跡、枝川猿川から甲子園へということについてお話を伺うわけなんですが、ちょっと時代が本当にわーっとまた近代に近づいてきましたけど、 はい、それでもなんか今甲子園100年とかいうことで、はい、めっちゃ西宮は盛り上がっております。
そうですね、
はい、またそんな面白いお話いろいろと伺えるんではないかと思います。この特別展示は7月の20日の土曜日から9月の1日の月曜日まで、行われます。で展示解説会が7月27日の土曜日1回目、そして8月17日の土曜日2回目、時間がいずれも午前10時半から45分程度ということで、それぞれ定員が20名ということになっていますが、先着順で受付、そして参加費無料で行われるということで、ぜひこの特別展示甲子園の足跡、枝川猿川から甲子園へも楽しみにしていただきたいと思います。ということでね、またあの森下さんには、次の次の次ぐらいになるのかまたまた登場していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
でもなんか本当にイマジネーションの世界でね、古代のその古墳時代に今日は遊んでいただけたんじゃないかと思いますけどでもまだまだこれからも発見も続くかもしれないってことを聞くと、 これはなんか夢がずっと先にもつながりますね。
そうですね、あの、うん、古墳もそうですけど、古墳時代がだいぶ西宮ここ15年ぐらいの間にいろんなこと分かってきてるので、うん、そういうものを展示室でもあの、まあ、更新じゃないですけどしていけたらなっていうのは思っております。
そうですね、本当にあのたくさんの、ね、ものがお持ちでいらっしゃいますというか収蔵品としてありますからそれを入れ替えながらね、またいろんなものを見ていただきたい、はい、見せていただきたいと思いますので、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮市立京都資料館学芸員の森下雅樹さんにお話を伺ってまいりました。さあ、そして来週第2金曜日は武庫川女子大学名誉教授の丸山武夫先生の登場でございます。もう丸山先生にはね、西宮市内の駅の歴史を徹底解説していただいてるんですが、来週7月の12日は阪神甲子園駅にスポットを当ててお話をしていただこうと思います。丸山先生のメッセージもぜひお待ちしています。ということで、まあ、あの京都資料館のね次の展示もこの甲子園にスポットを当ててということなんで、丸山先生の来週も甲子園の駅、面白いお話がいっぱいあるんで、ぜひ森下さんにも聞いていただきたいと思います。
もちろんです、はい、
ということでね、毎週毎週またなんか彩り再発見ということでね、いろんな西宮の魅力をお届けしております。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしてまいりました。ではでは、また来週。